ただいま12月30日の夜8時、マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクア&クレールでお届けいたします。こんばんは。
こんばんは。
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 ということで、もうね、30日ですよ。明日が大晦日。
イエイ。
ね、今日は何ていうかしてます。
小晦日か。
たぶん、みそかやと思います。
まあ、確かに。
みそかの大みそかですね。はい。そういうことで、まあ、お掃除とか、ね、我々もまあ、これが仕事を納めということなんですけれども、まあ、年末ね、年始とやることが忙しいなということですね。なんか、そんな中で楽しいことありました？
打ち合わせにない。
クレルちゃんは何かあったんじゃないんですか？
はい、実は今日の午前中、お友達一家とお餅つきに、
はい、
行っていました。
なるほど。
はい、
これは打ち合わせにあった話ですか？
打ち合わせにあった話だと思われます。はい。
でも、ちょ、どんな感じ、餅つきでどんな感じっていうのを、餅ついた中年中、
は
い、
結構昔ながらのやり方にこだわっていらっしゃって、
は
あ、薪で、
はい、
あのお鍋を温めて、もち米を蒸して、はあ、キネでついて手で丸めるっていうところ。
はい、
はい、
キネでついて手で丸めるところまではわかりますが、その火起こす、はい、火から
もうこだわっていらっしゃいましたね。はい、びっくりしました。
ちなみに火を起こすのは
ライター、それはライターやと思いますね。
なるほどね。
はい。
まあ大変ですもんね。
はい。
なんか赤くやったことあるんですよね。
ありますね。はい、もう手が痛くなるぐらいまでガガガガガガガってやってるのに、縄
文式の、はい、
なのに、はい、全然一瞬ピッてついたと思ったら映らないんですよね。あれが
火種がね。
火種が
なかなか、まあ、そこまで遡らない伝統的な、
はい、
というでもすごいと思います。薪は薪でも、はい、やっぱ薪の火っていうのは赤くやっぱ違いますよね。
そうですかね、はい、今具体的な例は思いつかないですけど、
赤くんの大好きな
ピッツァですかね。
そうそうです、
そうですね、はい、あれは違いますね、確かに。
ね、はい、ということで、もうね、もうピザとピッツァが違うんだというところがこだわりですからね。
そうですね、イタリア風はやっぱピッツァですね、
はい、アメリカ式の届いてくるものは
ピザでしょうね。スペルも違いますから ね。
あ、そうなんですか。
PIZZA なんで、イタリア式は。
ああ、
それは両方そう。
あれはもう、あれはな、ちゃう、カタカナでピザって書くのがアメリカ式やから
ね。いやいやいや、
アルファベットのスペルはアメリカもイタリアも同じなんですよ、ね、
一緒ですね。
びっくりした、
ほんまに。
知らん、
なんか、変な、カタカナ。
カタカナは
危ないから、
ね、危ない。そうかそうか、わかりました。ということで、まあ、皆さんね、年末お忙しくされてるとは思いますが、特にね、大掃除あたりがね、やっぱりね、まあ、今日あたりでみんなね、終わらせてしまって、明日はゆっくり過ごすのが理想ではあるんですが、まあ、明日も早めでね、大晦日、夜の時間とかはね、ゆっくり過ごしていただけるのが、開運の一つの方法かなと思います。あとはですね、まあ、断捨離だとかですね、まあ、その他、心をときめく片付けとか、まあ、いろんな片付けの方法が、今、まあ、ブームがね、あって、まあ、すごいね、皆さん片付けのスキルもどんどん上がっていってらっしゃるかと思うんですが、まあ、開運法だとね、風水の理論とも割とマッチする部分も多くてですね、そういう考え方、は、ただまあミニマリストまで行くとちょっとね、ちょっと行き過ぎというか、まだ心に闇を抱えてしまう部分も出てくるかと思いますので、そこまでは行かなくていいのかなと、本当にね、心ときめくものをね、大切なものと暮らすぐらいの考え方が、適切なのかなと思います。まだね、物をね、捨てるという作業なんですが、まあ昔の日本的な価値観で言うと、まあ大切に物を取っておくとか、いうことですね。まあそれをまあどんどんね、処分しろ処分しろという流れにはなってきているんですが、ここでね、一つ、お伝えしておきたいことは、ね、バチが大切にしないとバチが当たるという考え方。でも必要なもの最小限で必要なものに大切なものに囲まれて暮らすというこの考え方、これのね、矛盾点をね、解消するというか、整合性を持たせるね、幸せになるためにどうしたらいいのかというところでお伝えしたいことがあるんですが、まあ 捨てるときにですね、感謝をして、処分するということが一つ大切なことになってます。神社のお札とか、その他しめ縄とかね、大切なものはお焚き上げに出すようなね、処分一つでもね、すごい儀式にのっとってた、重要なやり方をしますが、それ以外のものでもね、ゴミに出すという行為一つとってもね、その時にね、ありがとうございましたと一言添えてゴミに出すのか、それ以外の雑な捨て方をするのかによってね、本当にね、その物からのそのね、帰りというか、まあ、いわゆるバチですね、その辺があるのかないのかが変わってきますんでですね、もうね、処分すること一つとってもね、ちょっと手を合わせるような感覚で処分をするというようなことがね、大切になってくるんじゃないかなと思います。ね、その辺をね、きちっとして、整理整頓してですね、新年を迎えていただければ、より良い新年になると思いますので、ね、片付ける方のね、物の捨て方の心持ち一つでね、大きく行動は同じでもね、意味効果は変わってきますので、その辺を大切にしてこの年末最後ですね、過ごしていただければと思います。はい、ということでですね、このね、もう年内最後の放送ということで、今日も元気にやっていきたいと思います。ということで福田修さんの
開運フェスティバル、
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアトクレールの開運朗読コーナー、このコーナーはアクアトクレールの朗読によって皆様に開運していただくというコーナーになっております。原稿は兄のヨハンが書いてくれました。どんな今日はどんな文章なんでしょうか。
今回はちょっとチャレンジングな内容になっております。
はい、
というのも今までは、アクアクレール2人の掛け合いのようなやつが多かったと思うんですけども、はい、今回は2人1役、うん
二人一役、
はい、
ほう、
二人で一つの役をやってもらうという内容になっています。
なるほど、
はい、
これはナレーション業界でもなかなかないパターンじゃないですかね。
かもしれないです ね、
ね、
はい
はい、まあわかりましたと、まあ、だということは登場人物は一人と
一人です
ということですね。
はい、
お、難しいですか逆に。
まあ、聞いてみたら、あ、そういうことかって納得していただけるかなと。
わかります。そんなに気負わずにやる
ような
。
そんな、はい、変なことはしないですね、実際。
わかりました。じゃあ、楽に聞かせていただきたいと思います。それしたら、お願いします。
かなり長生きなセミ。夏が過ぎ、仲間たちは皆、長き眠りについてしまった。寂しい。そして何よりもったいない。皆、この雪や澄んだ空気。美しいイルミネーションを見たことがないのだ。夏の地上が楽しげであることは母親による体内教育や言い伝えでも聞いていた。しかし一週間程度しか世界を見られない彼らにとってそれは世界のすべてであり、夏しか見られない彼らにとってそれは夏ではない。移りゆく季節とともに生きるからこそ季節は存在するのだ。これを知らずして本当に夏を堪能したと言えるのだろうか。なんて偉そうなことを言うが、かくいう私自身も幼虫時代のあの経験がなければ世界の時間軸を知り得なかったのだ。
ごそごそ、よし、みんな寝てるぞ。一度は見てみたかったんだよな地上。何年も土しか見られないなんて真っ平だぜ。みんな怖がるけど、どうせ羽化の時に地上に出るなら一緒だろう。むしろ今予行練習しといた方が本番で失敗しにくいと思うんだけどな。サブ、聞いていたのと違う。緑が全然なくて白っぽくて寒い。これはあれか、体内教育や言い伝えはデマだったということか。改めて180日くらい経ってからもう一回確認する必要があるな。でも聞いていたのとは違うけれど、これはこれで楽しいぜ。たまたま俺が寒さに強いタイプの可能性があるから仲間は誘えないけど面白いものを見たぜ。
あの時妙に気合が入ったおかげでセミとしてかなり長生きになれたのだ。いっそこのまま人間ぐらい長生きしてみようと思う。まだまだ世界を見足りない。旬のものも美味しい。今日は鍋にして牡蠣を食べよう。
わかりました、 まあありますね、こ二人一役ってなんやんと思ってたけれども、
はい、
あるわと思いました他には、
はいはい、
そしたらあのプロデューサー流れさんコメントお願いいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
あっという間の1年でしたけども、
はい、
そうですね、今日はあのリスナーの皆さんも、はい、年末にあの面白いあの趣で聞けたと思うんですけども、まあ、あの確かに先生言いましたように、はい、ありますよね、はい、でもそれぞれの、ね、特徴がやっぱりこういうのをやると出ると思うんでね、うん、はい、で、あの、まあ、あのいつも言うようにそれぞれ読むのはもう抜群なんで、はい、こういう趣を変えて、やってみるいう思考をですねやってみるのがあの非常に楽しいなと思うんですけども、まあ、番組のね、総括と1年の総括として今年はですね、皆さんがそれぞれこうなんか楽しんできたようなもう熟してるからね、楽しんできたような1年だったと思います。で、まあずっとなんというか平穏無事にですね来るのもいいんですけども来年のですね、まあ目標と、
はい、
まあ、強制じゃないんですけども、はい、しまして乱、乱れる乱、
はい、
例えばですね先生はまだ未だにあのアドリブ弱いんで
、はい、
この番組ねアドリブの要素をね、
はい、
まあ盛り込むと、
はい、
それであの皆さんがね先生だけじゃないですよ皆さん4人がね、はい、それを盛り込んで例えばあの番組のトークの合間にですね、皆さん誰も打ち合わせなしでね、
はい、
なんか、四字熟語とか単語とかを出して、それについて語るとかね、
はい、
台本にないんで、
はい、
ハプニングがあって面白いと思うんですよ。で、時間がないのにこんなこと言わすかみたいな、
はい、
でも最後の方にあの早口になってしまうとかね、
はい、
まあ、そういうあの平穏無事もいいんですけども、ね、まあ、乱れて慌てるとこも面白いかなとリスナー的にはね、
はい、
そういうのもやってみたいなと思っております。
そう
ですね、はい、今年も一年ありがとうござい
ました。
ありがとうございました。
新
しいことに挑戦でもぐたぐたになることも覚悟の上で、はい、あえて乱れていくと、はい、まあ10年やってますんでねもう慣れた方はね飽きたと楽しいことをはらんでやっていく、まあ面白そうですね本当に、はい、ありがとうございます、
はい、
と同時にまあ原稿でね、まあ、非常に面白い原稿だったんですが卵を産む系の生き物の体内教育ってどんななんだろうなとかちょっと思ってしまいましたと、
はい、
いうような感じですね。まあいいか、
一緒です、
はい、
人間と
はい、ありがとうございます。ということでアクアとクレルの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーとなっております。ということで、来月1月ですね、旧暦の言い方では六月ということですね。まあ一族親族が集まる結びつきから、来ているとされていますね、家族とかで親戚一同ね、そういうね親族とかの結びつきをですね大切にして1年のスタートを切っていただければということですね。ただまあいい気分で新年を迎えるということですね、結束を固めるそういう熱い気持ちになるなってこれから1年みんなで協力して頑張っていこうみたいな気持ちが大事なんで、まあそうならないなれない、ご家族ご家庭親族にまあ無理して、ね、仲良くする必要はないのかなと思います。まあ、あくまでねプラスの意識を持ってね、スタートできるところが、大事なんじゃないかなということですね。そして、まあ1年の計は元旦にありという言葉があるようにですね、1月1日、どんな感じでですね、今年どうしていくかとか、将来未来について思いを馳せるっていうのが大切になっていきます。我々はね、新月、にですね、ディクリエーションといってですね、願い事を神に書くことを推奨しているわけなんですけれども、まあ、それは、月が満ちていく運気の盛り上がりに、自分の願い事をですね、重ねていってですね、叶う確率を上げていくと ということだったり、答辞に願い事を書くということですね。それは、日照時間がこれからどんどん長くなっていくというね、太陽の運気の盛り上がりに、自分の願い事を掛け合わせていくというようなところでお勧めしているわけなんですけれども、まあ、その1月1日というのはその答辞のものに近いものがありまして、西洋的な1月1日というのは、この当時から派生して今現在のね、1月1日があるということでですね、そういうことが願い事を、しっかりと、紙に書いたりですね、心に誓ったり、声に言葉に出したりしていくことが、大切なんですが、1年の計はということなんでですね、計画も大事になってくるのかなと思います。ああなったらいいな、こうなったらいいなと、夢に描くこと、思い描くことは大切なんですが、それがどのように、叶うのかと、どのような手順で、そうなっていくっていうのもね、しっかりと、意識して、紙に書き落としたりですね、自分の考えをまとめたりしていくことも大切かなということですね。まあ、そういう計画も含めるという点において、1年の計は元旦にありということになるかなと思います。まあ、当然ね、何事もね、計画通りに行くことの方が珍しいわけでですね、若干ね、修正とかね、ずれとかが生じてくるのはもう織り込み済みなんですけれども、まあ、ずれてきたなとか、いうことに気づくことができるのももともと計画を立てているからであってですね、無計画に前に進んでいく中だけではね、そのずれていることすら、気がつかないと、むしろ計画っていうのはその通りなるためのものよりか、このずれに気がつくために、 あるのじゃないのかなということですね。まあ、そういうところも含めてですね、しっかりと、計画を立てるということですね。その辺のことをしていただければと思います。そして、しっかりとですね、自分のね、得たい未来をね、イメージしていくということですね。その辺をしっかりしていけば、その年明けの運気にのっとってね、自分の未来を作っていくことができるということですね。まさに開運的な思考ということですね。そこをベースとした上で、伝統行事をしっかりとしていただければね、過去のね、もう今までね、もう諸先輩方が長年築いてきた中のね、大切なものが残っていると、それを継承していくということでですね、伝統的なことも大切にしていただければと思います。まあ、初詣しっかりですね、七草がゆを食べることをしっかり、小正月とかですね、その辺の伝統行事ですね、大切にしてほしいなと思います。まずね、この三が日をね、ね、いい状態で過ごすということとね、大切な人と過ごすと、いい気分よく過ごすことがまず第一であるということですね。そして、7日までが松の内というね、お正月期間ではありますので、3日そして7日までをね、しっかりとね、心身を、いい状態にしてですね、過ごすということですね。その辺をしていただければと思います。コツはというと、まあ、1月1日なんですけれども、ここであまりアクセクしないということですね。そして、運気を逃がさないということです。それは、一つコツとしては、1月1日は掃除をしない、洗い物とかもしない、自分の体も洗い流さないと、できるだけ水に触れずに過ごすというところが一つコツになってきます。1月1日の運気はね、できるだけ溜め込むということですね。2日以降で、綺麗にしていただければそこは大丈夫なので、清潔に、もう31日までに徹底的に清潔にしてですね、1日の運気は洗い流すことので極力、控えてですね、まあ、気持ち悪くなるね、もう歯磨かんと気持ち悪い、気持ち悪いこと自体は良くないので、まあ、気持ちよく、過ごすことができるギリギリの範囲で、まあ、できるだけ、洗い流すことをせずに、1日を過ごしていただいて、まあ、と2日目以降はね、清潔にしていただければ大丈夫なので、1月1日をそのように過ごしていただけることが一つ、コツかなと思います。またね、初詣とか行かれる方も多いとは思いますが、この時のね、お賽銭にも一つコツがあります。一つは、お金の陰陽を意識するということですね。色の黒いお金と色の白いお金、10円と1円であったり、10円と100円であったりとかいうことですね。それプラス、穴の開いたお金を入れるということですね。まあ、5円がありますようにとか、それがさらに10倍52円がありますようにということでね、5円50円などをね、一緒に陰陽のお金とともにね、お賽銭として、入れていただいてですね、 二礼二拍手、まあ、神社と二礼二拍手一礼ですね、その作法にのっとってしていただければ、より良いね、あのご加護をいただけるということですね。あのお正月のね、あの締め縄飾りとか門松というのは、あの年神様を迎えるための準備ということなんですね。お掃除とかするというのも、まあ、あの家の中をきれいに清めて 年神様を迎える準備ということですね。そして、結界を張ったりとかですね、寄り木にしていただくことによってね、神様をお迎えするということですね。その今年の、年神様を迎えるということにおいて、1年の運気がね、さらに上がっていくと、さらにその計画をしっかりと立てることによって自分のね、人生を思い通りに作っていくことができる一つの重要な日が1月1日だと思います。さらにね、あの、小正月とか、いうあたりの、その、こう割とね、マニアックなところも攻めていただければ、より良い、開運に結びつきます。まあ、小正月というのは、もっともっと昔の日本のお正月の考え方ですね。いうね、ちょっと、難しいですが、1月1日っていうのは昔は新月だったんですね。それで15日が満月と、15夜お月様というように15日が満月だったと。で、新月が、スタートという考え方が中国からやってくる前に、日本は満月がスタートという考え方がありまして、まあ、その時代のお正月の名残であるということですね。まあ、そういう伝統的な、さらに、お正月のさらに過去の伝統的なところの引っ張り出して、その辺の運気も重ねていくことによって、さらに、ね、過去、古代のね、人の、知恵がいただけるということで、その辺も大切にしてですね、過ごしていただければ、より良い1月にしていけるということですね。まあ、その辺を大切にして過ごしていっていただきたいと思います。ということで、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。1月の運勢です。
1月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、1月生まれの方はですね、小さな利益にこだわって大きな利益を失ってしまいがちな時になってしまいます。視野を広く持ってケチな考えを捨てることが開運のポイントになります。
今だけでなく、これからにつながるような考え方をしましょう。
2月生まれの人、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、2月生まれの方は、日常の小さなことは吉の時です。人生の大きな決断や勝負事は避けてください。小さなことからコツコツとすることが開運のポイントになります。
細かいことを大事にできる人ほど案外成功するものです。
3月生まれの人、恋愛運が×、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角です。
はい、3月生まれの方は、快楽に溺れて破滅を招きやすい時になります。手遅れになる前に目を覚ますことが開運のポイントになります。
きっちりするべき時はきっちりけじめをつけましょう。
4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、4月生まれの方はですね、消極的なためにチャンスを逃してしまいやすい時になってしまいます。冷静な判断力と積極性の両方をですね、身につけることが開運のポイントになります。
善は急げの精神です。
5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、5月生まれの方は、内部に問題を抱えてしまっている時になります。やましい秘密とかですね、各仕事を辞めることが開運のポイントになります。
正直でいる方が得るものは絶対に多いです。
6月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、6月生まれの方ですね、人が喜び集まってくる時になります。良い協力者を獲得することが開運のポイントになります。
人付き合いを大切にしましょう。
7月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、7月生まれの方は、苦しみの時がもうすぐ過ぎ去るというような時になります。暗い気持ちを切り替えていくことが、開運のポイントになります。
あと一踏ん張り、頑張ってきたことを続けてください。
8月生まれの人、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、8月生まれの方はですね、日常の小さなことは吉の時になります。人生の大きな決断や勝負事は避けるようにしてください。小さなことからコツコツとすることが開運のポイントになります。
はい、コツコツ積み重ねていきましょう。
9月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸、金運が二重丸です。
はい、9月生まれの方は、努力することが特に大切な時になります。試行錯誤を繰り返すことと本業に専念することが開運のポイントになります。
明日はさらにより良い自分になるよう考えて動きましょう。
10月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、10月生まれの方もですね、人が喜び集まってくる時になります。良い協力者を獲得することが開運のポイントです。
人に協力したいと思わせる自分でありましょう。
11月生まれの人、仕事運、勉強運、金運が丸、恋愛運、健康運が二重丸です。
はい、11月生まれの方は、障害を速やかに取り除くべき時になります。手当ては早めにすることが開運のポイントになります。
早めの行動は後の利益となります。
12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、12月生まれの方は、耐えていれば救いの手を差し伸べてもらえる時になります。焦って動かずに辛抱することが開運のポイントになります、ということですね。はい、ということで、まあ、今回ね、珍しくちょっと、全く同じみたいな人が2組あったんですが、まあ、そんな時もあるのかなと、思いますね。トータルでですね、言いますと、発展の運気の中にはいます。良かった人も悪かった人も、まあ、もろもろの問題とかをね、取り除いた後に発展していくというような流れかなと思います。先ほども言いましたが、冬至がね、一つの大きな節目となって、まあ、太陽の誕生日ということで、天文学的な意味では新年になりますね。そしてこの1月1日がね、まあ、グリゴレオ暦というか、まあ、ヨーロッパのね、暦の新年になって、で、旧正月とかですね、いうのが伝統的なアジアのお正月と、で、立春というのは、ま、農耕暦の、お正月ということでですね、ここまでね、段階的にね、上昇気流の中にいると思っておいてください。この時期にどう過ごすのか、これ以降のそれ以降のね、運気に大きく関わってきますのでね、まあ、この新春の季節をね、大切にしていきましょうということですね。ということで今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は1月27日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることを願っております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。